Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。皆さんいかがお過ごしですか？特にね、小学校の低学年とか幼稚園とかだと、もう運動会の、練習なんかが始まっているっていうところもあるのかななんて思います。かくいう我が家のね、子供たちも運動会の練習して帰ってきているんですけど、まあ今年中1になる女子がですね、皆さんの多分お子さんよりはちょっと大きいんですけど、やっぱ中1でもね、運動会の練習があった後ってしんどいみたいで、特に成長期だからっていうのもあるのかもしれませんけれども、すっごいもうやたらとずっとしんどいめんどくさいって言ってて、もうそんなめんどくさい言うんだったら、もうちょっと自分の部屋に行ってきてって言いたくなるぐらいの、愚痴の量なんですよね。で、まあね、お子さんってやっぱり秋とはいえ暑いし、まだでこういっぱい運動が好きな子でも、運動して疲れて帰ってきて、で家でぐたーってなっちゃうっていうようなことあると思うんですけどね。うちの我が家はね、4年生は元気です。ずっと飛び跳ねてるんですけど、もう中1がやたらとだるい、しんどいってね、もう手を焼いている感じになっては来てますね。ね、まあ、特にだから、そう、中1ならね、あんた自分で何とかしなさいって言えるんですけれども、小さいお子さん、幼稚園とかだとなかなかね、その理屈が通用しないので、口で言っても分かんないみたいなことあると思うんでね、またそれも後でちょっとお話しできればいいなと思います。はい、では今日も30分どうぞよろしくお願いします。この番組は、未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 I stand at your gate and the sun that...今日から実践できるママが笑顔になるヒント。その残暑が厳しかったり、運動会の練習で体が疲れたりっていうことは、特にちっちゃい子っていうのはお母さんが思うより体力がなかったりして、しんどいって、幼稚園ではねすごい張り切って頑張ってるんだけど、お家に帰ってきたらしんどくなっちゃって、子供さんによっては 癇癪を起こしてすごいわがままになっちゃったりとか、あとはなんかやたらと元気がなくてすぐシクシクするみたいな反応で出てくる時があります。で例えばわがままに移る行動だったりとか、そういうふうな、こうなんかすぐ泣く細菌みたいなね、そういうこともお母さんは感じられると思うんですけれども、もちろんね、一つにはそのなんだろう、こう情緒的な成長の過程でそういうことって起こるんですけれども、まあ、これぐらいの時期に急にわがままが増えたとか、癇癪を起こして泣いてるとか、逆にシクシク言っちゃったりとかっていうようなことが急に増えたなっていう時、往々にして単に疲れているっていうことがあります。秋ってね、やっぱり気候も良くなってくるんだけれども、まだまだ暑いし、で運動会の練習でこう体を普段より余計に動かしたりとかっていうことで、お家に帰ってきた頃には実はすごく体力を消耗しているっていうことがあるんです。なのでそのしんどいから、次の行動が取りたくないとか、あるいはお母さんが普段できるでしょって言ってることを一人でできなくなっちゃうっていうことは、ちっちゃい子はままあることなんですよね。なのでいつもやってるからできるはずとかお母さんは思っちゃうんですけれども、ぜひね、もしそういう状況が現れてるときは普段より少しだけ多めに見てもらったらいいのかななんていうふうに思います。もちろん休憩はたくさんとってで早く寝るとか、そういうふうに体力を回復させるっていうことも大事かと思うんですけれども、でその中でわーっとこう感情が爆発して癇癪を起こしちゃったりとか、シクシク泣いちゃったりみたいな、こうマイナスな方向に感情が触れやすい子に対する対処としては、もうお母さんはね、言いたくなるんですよ。もうまた泣いてる、もういい加減に泣き止みなさいとか、また同じこと言ってキャーキャー言ってるけどお母さん知らないからねみたいなことで、こうそれを直そうとしちゃうんですけど、ぜひここはね、一旦深呼吸していただいて、そう思ってる、なんかこう感情が出てる時って、その感情はやっぱり強制できないんですよね。その子が感じていることなので、その感じていることを否定はできないわけなんです。なのでぜひそのギャーコラギャーコラ言ってうるさいってなるんですけど、そうやって嫌だと思ってる気持ちは分かったっていうことは伝えてあげてほしいんですね。で、あなたがそう嫌なのね、嫌なのはよく分かった、でもここでそういうことをされたらお母さん困るみたいなね、だから感情ごと泣かないのとかつべこべ言わないのみたいな風に感情ごと強制しようとするんじゃなくて、ぜひね、気持ちだけは分かったっていうことは言ってあげてほしいんですね。で、その後にでもっていう形で望ましくない行動、なんか例えば床にひっくり返って暴れているとか、そういうその行動だけ正してあげる。それはでも分かったから今起き上がってくださいとかね、バタバタされるとお母さんも困りますという形で伝えてあげるといいのかなと思います。ぜひね、ちょっと忍耐力が必要になる時期ではあるんですが、お母さんも試してみてください。はい、ではここで今週の一曲です。 EXILE のアツシでそれでも生きていく。
夢がなくても希望がなくても生きがいがなくてもいつか見つかる。悲しいことでも辛いことでも報われる日が来る、そう信じている。小さな灯火を消さないようにと肩をすくめながら歩いてきたんだ。心に一筋の光が見えてきた。諦め 優しく反射したそんな春の日、穏やかな風が優しい旋律が、ほのかな香りが胸に迫ってくる。
ただいまの曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。エイジウェル、上手に年齢を重ねるためのパーソナルスタイリスト、リンさんです。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ね、リンさん、はい、私たち実は1回お会いしてて、
はいはい、そうです ね、 ね、
その時にね、はい、私の印象ですごい素敵な、こんな素敵な人いるんだと思って、
本当ですか。
そうで、ぜひ1回ゆっくりお話ししてみたい、は
い、ありがとうございます。
思っていて実現してよかったです。
私もすごい1回お会いしたんですけど本当になんか素敵な方だなと思って。
いやいや、もうありがとうございますね。こうやって褒め合い合戦っていうね、うん、はいところからそう入るっていう感じなんですけれども、はい、今の曲もね、うん、私初めて聞いたんですけど、はいはいはい、すごい選曲が、はい、なんて言うんですか
ちょっと暗い始まりですね。
まあね、最初のワードはね、はい、でもすごいいい曲、はい、なんか震災のあれなんですか。
そうなんです、あのエグザイルの淳さんと、うん、あとあの盲目のピアニストの辻信之さんが、はいはいはい、あのコラボで作った曲で、その関東大震災の時に作られた曲なんですけど、
ね、なんかこう、はい、ゆっくりじっくり聞くとすごい染み渡るなっていう ね、はい、
そうですよね。そうですよ、なんか割と最初聞いた時にジーンとこう胸が熱くなって、
うそうですね、はい、なんかゆっくり聞くと本当にいい曲っていう感じなのでね、はい、あのそんな選曲をされるリンさんっていう、はい感じなんですけれども、はい、あの活動内容というかね、はい、まあ、パーソナルスタイリストさんということで、はい、お仕事としてはいいと思うんですけ ど、はい、どう具体的にどういったことを。
あ、そうですね、あの女性の方 の、うん、そのお洋服、
はい、
そのちょっとこうちょっと少しずつ年を重ねていくと、はい、若い時はこういろんなお洋服で楽しめてたのが、うん、やっぱりなかなかこう自分に似合うものが分からなくなってきたりとか、はい、そういう方にあのどういう自分になりたいかっていうのを、はい、お伺いしながら、うん、その方のイメージに合ったお洋服を提案していくっていうのがお仕事になるんですけども、
はいはいはい、なるほど、はい、それをするために、はい、例えばカラー診断とかされてるんですよね、は
い、そうです、そうです、パーソナルカラー診断とか、あと骨格分析っていう、はいはい、骨組みのところから似合う色とか、あとお洋服のデザイン、あと生地の厚みとか、
そんな変わるんですか。
そうなんですよ、
あのてかあの、はい、デザインは分かるんですけど、はいはいはい、色とか変わります。
やっぱり変わります。
あ、そうなんですね、はい、骨組みで、
あのあ、カラーはね、
そうか、
お顔です、
顔の色か、
はい、色とか、あともともと持ってる色素、
はいはい
はい、目の色とか髪の色、肌の色とかっていうので見るんですけど、はい、うん、でそのお洋服のデザインとか厚みとかは、うん、あの骨格、骨の骨組みで見ていく感じですね、はい、
なるほどね、うん、 で、そういうのを分析していただいた上で、
はい
はいはい、お買い物に一緒に行ってくれる。
はい、そうです、一緒にお買い物も行きますね。はい、
どういったところとかは決まってるんですか？
はい、一応エリアは私活動しているのは大阪なんですけども、はい、そのご希望のエリアで例えば、神戸がいい、三宮でも西宮とかでも全然行けますし、
うん、そうなんですね。
はい、で大体多いのは難波と梅田で、はい、お買い物行くことがすごい多いですね。
なるほどね、はい、ま、でもあれですよね、私なんか普段も全てを西宮で済ませている、
はい、
タイプなんで、そうそう、だから難波で買い物って言ったらちょっとドキドキして嬉しいって思うんですけど、でも確かにその例えば西宮でもやりますよって言ってもらったら、
はいはいはい、
何、自分の日常を買い足せるエリアでやってもらえるっていうのも嬉しいですよね。
それがやっぱりこう私がいなくてもまた次にこう買い物行きやすくなったりとか、うんうんうん、で、まあ、その行ったことのないエリアに行くと新しい発見、今まで自分にないこう、ね、テイストのものを取り入れるとかっていうこともできますし、う
ん、なるほどね、はい、お買い物行くときって、はい、なんかこういう私も同行ショッピングって言葉ではよく聞くんですけど、はい、最近、はい、どんな感じなんですか、はい、例えばもう全部選んでくれるみたいな感じなんですか？
そうですね、まあ、それもやっぱりその方 の、うん、そのやっぱりただ単に似合うお洋服っていう感じを提案するのではなくて、はい、そのまあ、なりたい自分とか、うんうん、例えばこうね、これが似合いますよって言われても好きなものもありますし、うんうん、でやっぱりその方がこうすごくこう人から優しく見られたいとか、うん、こうね、近づきやすく見られたいっていうのにちょっとかっこいいものを提案しても違うと思うので、うんうんうん、その方がなりたいイメージに合ったものをご提案して、ね、そのなりたい未来を手に入れる。
お、はい、だからお洋服で未来が手に入ると、
うん、そうです、そうです、
なるほどな、はい、あ、自信はつくかもしれないなと思うんですけど ね、はい、すごい自分がこれだっていうスタイルが手に入ったら、
は
い、
そうですね、やっぱり外見を変えるってすごく自信を手に入れるのに一番こう近道、うんうんうんうん、内面を変えていくってすごく時間はかかるんですけど、
かかります、
ですよね、なんですけどそのなりたい内面を先に外見で表現してしまうと、
うん、
私こういう人なんだっていう先にこう自分のこうなんですかね、目にもう焼き付けていく、
うん、あ、なるほどね、はい、で人もそういう風な目で見てくれるから、そんな感じに振る舞えるようになってくるしって感じですか？
そうです、そうです、
すごい、お洋服の力ってやっぱり女性なら若い頃からすごく感じてるとは思うんですよ、うんうん、
そうですよね、う
ん、ただそのなんだろうな、はい、ファッション誌とか見て、はい、若い頃だったらね、はい、こんな格好が最近流行ってるんだとか、はい、こんな格好してみたいとかね、うんうん、そんなのでパッパパッパね、はい、まあ、安かろうが高かろうとかですけど、はい、枚数持っとけばいいみたいな、はい、若い時代ってあるじゃないですか、はい、
ですね、
で流行りのものをね、はい、ワンシーズン着て、はい、だから来シーズンはまた流行ってるものをその時に買うみたいな、はい、そういう感じでずっと若い頃過ごしてきて、うんうんうん、私なんかは感じるのは、うんうん、はい、30後半以降ぐらいかな、
うんうんうん、
なんか何を着ても違うみたいな、はい、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
で、うん、そう、私ってどんな服が似合うんでしたっけ、はい、みたいな、
はい、うんうんうん、
体型の変化もあるし、うんうん、例えば肌のくすみとかもあるし、
はい、
あ、
そうですね、はい、
若い時これ着とけば OK だった服、はいはい、みたいなものが、
はい、
ゴロッと似合わなくなる、
はい、ですね
あれみたいな、は
い、そう、いきなり気づく時が多分皆さんあるみたいで、
ファッション迷子に突然なるみたいなね、はい、そうそうそう、はい、
ですよね、
うん、
この間まで着れてたものがなんかおかしいみたいな、はい、あるんで、
やっぱそれは皆さん訪れるものなんですかね、
うん、結構皆さんやっぱりそれを悩まれて来られる方がすごく多いです。
そうですか、う
ん、あとはその子育てとかを皆さん頑張ってすごくされてて、
うん、
やっぱり自分を置いてけぼりというか、やっぱりご家族の方のためとか、もうお仕事のためとかって、うん、こう自分をこう見返す時間がなくて、気がついたらあれ、私そういえばどんな洋服着てたっけみたいな、
確かに、はあ、それはあるかもしれないです ね、だって子供、うん、私なんか子供2人いますけど、はい、子供産むとやっぱりそれまで着てた服じゃなくなりますもんね、はいはいはい、だから仕事も変わるし、
はい、
子供と公園行くには、はい、いやこのあのフレアスカートとか着てられないでしょとかね、はい、だから自分の好きな服よりも子供といて汚れてもいい服とか邪魔にならない格好とかね、ネックレスなんか絶対しなくなるし、
できないですもんね、
そういうのが一つ落ち着いて、じゃあ自分のおしゃれってもう一回考えてみようって思われた方のお手伝いをなさってるんですね。
はい、そうです。
なるほどなるほど、それはすごいね。あの、はい、パッと思い出せる人もいるかもしれないんですけど、
そうですね、
私全く分かりませんでした。あれ私何着てたっけみたいな。
でも本当にやっぱりそれ、前までお洋服すごい好きでいろいろ買ってたのに、もう全く買えなくなったって言われる方がやっぱ多いですね。
そうなんですよ。だから私なんか自分の体験ばっかり言って申し訳ないんですけど、自分のことで言うと、だから本当に若い頃って本当に安物が今回のこう流行ってるのをとりあえず買っとけばいいでしょ、みたいな時期を過ごしてて、でも30後半になって、それは流行り物を追いかけるっていうのもちょっと違うだろうってなってくるじゃないですか。じゃあどんな服が私似合うんだろうって思った時に全くわからないみたいな、っていうぐらいわからなくなるんですよね。
なんか今ってどうしてもそのこうファストファッションとかね、お値段がすごくこうお手頃にいろんなものが手に入る時代にはなったので、でもそれで結構皆さんこう、まあとりあえずいっか買っとけばっていう感じで、やっぱり量だけがすごく増えていて、
確かに
でもそれをこう適当に着て適当にこうそのお洋服自体も扱っていると、やっぱり自分のことを大切にするためのお洋服っていうのがどんどんなくなって行くんですよね。なので、まあ、普段着る服はね、そうやってこう、こう手軽にとか、あとそのお子さんのためにこう機能性とかをすごくね重視したらいいと思うんですけど、ちょっとその中この10着20着の中の3着5着だけでも、とっておきのお洋服、自分 の、の気持ちを上げるようなお洋服を、あの少しずつ少しずつ、あの集めていくだけでも、こうクローゼット開けた時に、あこのお洋服であそこ行きたいなとか、あこれ着ていたらこう旦那さんに褒められるかなとか、そういうなんかこうちょっとこう気持ちを上げられるようなお洋服があると、それだけでもね、なんか自分を大切にできる時間ができるんじゃないかなとは思うんですけどね。
なるほどね、だからそういう思いが全部この、まあ野豪っていうんですか、エイジウェル、っていうね、いい年を取ろうみたいな感じですよね。
そうですね、なんかエイジレスとかアンチエイジングとか結構言うじゃないですか。でもなんか年齢を否定するんじゃなくて、自分の年齢を誇りを持って年を重ねていこうよって。
わかる、それね、わかる。何あの美魔女って何みたいな。なるほどね。でも年齢不詳よりも、その年齢にふさわしい、
年のこう重ね方、その時にねできる、だってその時が一番その自分にとっては若いわけじゃないですか。なのでやっぱりね、まだまだいろんなことができるはずなので、いくつになっても挑戦してほしいし、こういくつになっても私いくつですって胸を張って言えるような女性がもっともっとこう増えると、ね、いいかなと思うんですけどね。
やっぱじゃあそのお洋服で、そのなんていうのかな、その、まあ、年齢もそうだし、その自分の在り方とかに自信が持てる女性が増える。
そうですね、もうお洋服はその別にお洋服を着たから幸せになるわけじゃなくって、お洋服を着た先に自分がどういうことをしていくかとか、どこに行くかとか、そういう、ね、自分の在り方みたいなのまでこうご提案とか、こう気づいてもらえるようなきっかけができたらいいなとは思ってるんですけど。
素敵。もうでもなんかその買ってばっかりもいられないっていうのもあるじゃないですか。
そうですね、
お家の、じゃあ持ってる服でなんとかとかっていうのもできるんですか。
それもあのクローゼットスタイリングっていうメニューをしてるんですけれども、まあ、ご自宅にお伺いをして、クローゼットの中の、まあ、ちょっともうやっぱりこう結構皆さんお洋服数を持っていらっしゃる方結構多いと思うので、まあ、そういう中で、まあ、もうあのこれからのあの自分にはちょっともう必要ないかなっていうものはちょっと一緒にさよならする決断をしていただいて、で、あのその中でももっと大切に せっかくね買われたものでも、うん、なかなか使えてないものとかを、うんうん、もっと、自分ではこうなかなか固定概念があって、はい、こうこれにはもうこれしか合わせれないみたいな感じのお洋服とかも結構多いとは思うので、うんうん、新しいこう組み合わせをそのスタイル、クローゼットの中で、うんうんうん、はい、いろいろ新しい組み合わせをご提案するっていうこともやっています、うんうんうん、はい、
でもそれがあれば助かりますよね、
うん、そうですよね、
なんか自分の、はい、まあ、一応主婦だったり、はい、家計を預かってたり、うん、はい、自分で働いて稼ぐ、はい、お金には限りがあるので、はいはい、
そうですよね、
全部さらにしましょうって言われたら、はい、もうひえってなりますもんね、はい、だから手持ちの服に、うん、例えばどうやってこう、はい、使ってないものでもこれとこれを合わせるとこんな着方ができるよとかね、
そうですね、
あればすごい、はい、ね、
いいと思いますし、あとは結構お買い物の癖というか、はい、割とこう偏って、うん、同じ色ばっかりとか同じデザインばっかりとか、
わかる、はい、私そうかもしれません、
はい、で結構やっぱどうしても好きなものを買っていっちゃうと、うん、どうしてもこう偏りができてしまったりするので、うんうんうん、そこのバランスを見て、はい、もし次何かを買われるんだったらこういうものを買われたらいいですよってい う, こうバランスを整えるためのご提案っていうのもさせていただいているので、うん、まあ、無駄のないお買い物ができるとは思いますし、
はい、すごいい いですね、うん、そのだからトータルで面倒を見てくださるって感じがすごいする、はい、そうか、じゃあそんなリンさんに、はい、例えばこれ聞いてくださってる方が、はい、じゃあちょっとリンさんにお願いしてみたいわとか、はい、リンさんが何してるのか調べてみたいわっていう方はどうやって検索すればいいですか、
はい、ホームページがありますので、はい、カタカナで、はい、リンスタイル
、
はい
はい、
でパーソナルスタイリストを横につけていただくと、はい、多分出てきやすいかなと思います。
わかりました、はい、もうリンさんもカタカナでいいんですかね。
はい、はい、カタカナ全部リンスタイルもカタカナで全然大丈夫です。
リンスタイルパーソナルスタイリストっていうことでね、はい、検索してみてください、はいはい、じゃあね、いつもゲストの方に聞くことがあるんですけれども、はい、私人って落ち込むと思うんですけど、はい、落ち込んだ時ってどうやって戻ってくるとかありますか、うん、はい、これしたら戻れますみたいな、
ね、なかなかね、私も結構こうズドンで下がるとなかなかなんですけど、ね、うん、でも最近割とこう寝る前にありがとうを考えるようにしていて、
ほうほう、
はい、まあ、すごくこう落ち込んだりちょっとイライラした時とかに、うん、まあ、そんなイライラすること、いや落ち込んだこともあったけど、うん、あ、今日でもこんな嬉しいこともあったよね、何々さんありがとうとか、うん、すごい落ち込んで帰ってる時にコンビニの店員さんがニコッと笑ってくれた、あ、それだけでもありがとうとか、
はいはいはい、
あとはその落ち込んだことに対して、あ、私こういうことで落ち込むんだとかで、こう割とこう
冷静に見る、
冷静に、はい、客観的に内省すると、 あ、うん、そっかそっか、こういうことに落ち込む自分がいるっていうことに気づかせてくれたんだね、ありがとうとか。
なるほど、いいですね、ありがとう、うん、
だから、ね、うん、そういうのをちょっと考えるようにはしてます。
あ、なんか寝る前にそういうふうに考えるといいって聞いたことありますよ、
うん、そう、なんかね、うん、そうするとすごい幸せな気持ちで寝れるんですよ。
あ、そうなんだ、はい、じゃあ皆さん一回試してみてもらったらいいかもしれないですね、はい、ぜひぜひ、はい、じゃあ今週のゲストはエイジウェル、上手に年齢を重ねるためのパーソナルスタイリスト、リンさんでした。はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
When your legs don't work like they used to before
FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ね、リンさん、お名前の通りね、すごいリンとした中に、うん、すごい優しい雰囲気の、ふわっとした雰囲気の方で、私すごい好きなんですけど、
ありがとうございます。
はい、何か一つでもね、皆さんのリンさんのおっしゃったことの中に、はいはい、笑顔のヒントがあったら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。That's your way.
always one step behind.